皆さんこんばんは。野木良日映画部番外編の時間がやってまいりました。野木良日さんです。
野木です。
宇野ちーたです。
よろしくお願いします。今回ですね、たまたま
そう
3人ともがある映画を見まして、ちょっとこれで収録できるんやないかいうことで、
絶対見ろよいう感じだね。
でこれ今回ビデオなんで、話がお題を特定するのは、例えば映画だったら今公開してるやつだから、その中ではいいですよ。ビデオだと難しいんで、とりあえずこれだけ言っておきます。2014年公開した洋画です、はい、点数言いたいと思います、はい、100点満点が上限だったら100点だけど、上限を無視していいんだったら1000億点。
まあ、そこまで言うたら大変なんで、もう100点満点中で言います。100点。
100点ですね。
ということはみんな
100点、
点数が良かったということだよね。
100点、うん、100点です。今回この映画、実は私エクスペンタブルズ3のついでに借りたんですよ。全然期待も何もしなくて見たら、すっごいグイグイグイグイのめり込みまして、しかも今回この収録しようというのは野木良さんから言い出したんですけど、ぜひこれを話し、みんなでちょっと話してみたいなと思いまして、うんうん、でそれは話めっちゃ長いんですよ。
3時間、約3時間、
うん、でも僕この人の監督、過去映画見に行って寝てますよね。僕寝ましたよね、この人の映画の。
寝てると思う、
うん、グスコピースコ寝ましたよね、うん、
黒い騎士、
黒い騎士の、うん、暗い黒い騎士かあえて僕寝ました。だから僕ね、
腕立て伏せのシーンね、
そうそうそうそう、全然覚えてるんで。だから僕この映画監督全然肌に合わないんですよ。今回のってものすごく話が複雑で、うん、特別な理論っていうか言葉出てきて、でもミュールが全部置いてきぼりで、
そうそうそう、
説明一切ないですね。
説明一切ないんですよ、うん、どんどんどんどん話が進んでいくんですよ。
だからもうよーく、僕はもう字幕で見たんだけど、よーく字幕を見ないと理解できないんよ。だから途中すっ飛ばしてしまってるところがあるから、うん、ええってクエスチョンマークがつくとか何箇所かあったんやけど、ね、
僕ビデオで見るときはね、そういうこともあるから全部日本語吹き替えで見てるんですよ。日本語吹き替えで字幕用の日本語字幕出すんですよ、うんうんうん、そしたら聞くんと見るんとで日本語合わないんですけど、ダブルで入ってくるから大体わかるんですよ、
う
ん、
私はね劇場公開見に行っとるんですよ。これはね劇場のでっかい画面で見るべき
だね。そうやな、これはそうやと思う。
あの時もこれは絶対面白いってお二人にはおすすめしてたんですけど、うん、
これ僕の大好きな女優さんが出てるんですけど、あの人綺麗です。
かわいいね。
なんかで、ね、
日本人好みのね、
うん、で子役が出るじゃないですか。子役が女優さんそっくりなんで、 あれが大きくなったらなるんかなと思ったら
全然違う
よね、うん、
そうほうほうほう。
これなんかね、主人公の役者さんが、うん、今まで僕の印象では B 級映画ばっかり出よってる人だと思うんですよ。だ、うん、けど泣くシーンがあるんですけど、
演技うまいね。
演技うまいね。
すごい、俺号泣したよあのシーン。
感極まって泣きましたっていうなシーンもあるし、でその最近のハリウッドものって言って、主人公と思われとった人が途中で死んで、その意思を継いで別の人が主人公になるとかにあるんだけど、うん、これって主人公最後の最後まで生きてるんですよね。
そうそうそう、
最後まで生き残ってますね。
で、うん、その途中で何度も何度も生命の危機にさらされるんだけど、それがミオル側にとってみれば本当にこの人ここで死ぬんじゃなかろうかというような感じなんですよ。
ギリギリのとこまでね、
ギリギリのとこまで行くんですよ、うんうんうん、またそれがいいんですよね。
よかったね。
なんかそれでこれって少し不思議な世界なんですよね。
まあそうですね、う
ん、ちょっと科学では割り切れない話が出てくるんだけど、
部分も出てはくるんだけど、
ね、だけどそれに対して別に違和感とか
異を唱えることはなかった
の。ないよ、そうそうそう、
説明なし、もう、うん、こういう現象があるんですよで終わってる。
そうそうそう、うん、だからすんなりそれが体に入ってくるというか頭に入ってくるというか、
最終的には愛だみたいなこと言ったら、
そうそうそう、
なんお、まあ、そこまで臆面もなく言われると、うん、ああそうなんだみたいな。
そうそう、なんかそこまで言い切ってしまうと、うん、あ確かにそうなんかなっていう、
小難しい物理学の専門用語がバンバン出てきて、うん、わけわからんけど、しまいには愛だとか言われたら、ああそうなんだって。
もちろんね、ハリウッド特有のご都合主義あるよ。よくあるんがハリウッドの人類を救うパターンによくあるパターン、うんうん、民間人なんだけど過去にそっちの世界でおったんだけど何かしらの理由があって民間に下って普段は何気なく過ごしてるんだけど何かあった時に 呼ばれるか自分が見つけるか、まあいろいろあるんだけど、その世界に急に飛び込んで、訓練なしにいきなり地球救ってっていう、
まあ。まあでもあれよりはええんじゃない、あの、普段は油田の採掘士が地球を救いに来るって
巨大隕石ね。
そうそうそう、あれは、まあ、あれはいいやろ。だって今回のこの、まあ、映画というか、まあ、ブルーレイで見たわけやけど、これはもう科学的に今現在検証されとるようなことを全部織り込んでるわけよ、
うんうんうんうん、
まあ誰も言ったことないから
本当
だ
ろうっていう、
こうだろうという最新の考えで、
一番の最新の考えやろ、
うんうん、
それを全部織り込んどるもんやから、ほんと真剣に見てないとわからんよね、
うんうん、俺は映画館で見たから、
うん、
え、この人、え、こんな顔だっけっていうシーンが結構あるんですよ。だから、ね、DVD とかブルーレイやったら、うん、えっと思ったら巻き戻してもう一回確認できるんだ。で、これは家庭のその DVD、ブルーレイで見たら、またそれはそれで面白いと思う。
あ、そうやろね。一回巻き戻してね。
うんうん、
まあ僕も、えっというシーンは全然なかったんですけどね。やっぱりその、家で見るとき、字幕にしとったら、本当は僕映画館も字幕じゃなくて吹き替えでも OK なんですけど、まあそんなに吹き替えよっぽどの対策じゃない限りないですから、やっぱり音声も日本語で見よったら、すっごいスーッと入ってくるよ。
画面に集中できる
から、うん、スーッと入ってくる。
もう一回日本語バージョンで見直すかな。
うん、なんか
これね、ほぼ同時期ぐらいにあったあれ、うん、あれと比べてどうですか。
いやもうこ
今完全にこっちでしょ。
こっちの方が絶対いい。
絶対いい。
なあれ。
あれカスやね。
カスやなとかと思って。まあとにかくあれを見た時にはあれがええな思ったんやけど。今回のこの作品を見たら、あれ足元にも及ばんわ。これ今回のこの映画って、まあ全部は共通せんけれども、うん、ボーマン船長の物語もちょっと、
ね、だいぶ近いね。
だいぶ近いと思う。
うん、
近い近い。あれ、
うん、俺も言ったけど、これは間違いなく、うん、あれのオマージュがすっごい入ってるよ。
でしょ？
もろ。
うん。
そのマニアやったら気づくっていう。
もう、
あのロボットはもろそうでしょ？
ロボットっていうか、
あれ、人工知能
コンピューター、うん、コンピューター、ロボットというか、うん、人工知能というか、うん、
いや、俺はそれよりもね、うん、本棚。
本棚のシーン。
本棚。あれ、抜けて聞きよったじゃないですか、ポコポコポコポコ。あれ、もろ、
あったん。
うん。そういうシーンがあるんですよ。で、歌を歌いながらね、だんだんだんだんおかしになっていくっていう。うん、
あったあった。うん。だけどあの本棚のシーンええよね。
いいあれは、
うん、あれ最初本当にポルターガイストがかな思ったら、
うん、あ、そうそう
そう、来たかってね、
うん、そうそうそう、本当にあっちの世界の人が来たんかなと思って、
そうそう、
いやーって言って挨拶に来たんかなと思ったら、実はあーだったって、なんかものすごい冒頭の伏線が一番最後に、
そうそうそう、
答えが分かるっていう、
やっと繋がるんよね、
う
ん、
そうそうそう、
大方あれ2時間50何分ぐらいあるんやけど、
うんうん、
最後の最後に繋がるんよね、
そうそうそう、
あー、これのために あれだけ延々と膨大な、うん、ストーリーを流していったんかえて、
うん、
あー、ここに来るんかえて、もうあの時には本当感動したね、ここへ来て。
ああ、で、今地球に起こっとることっていうのをあんまりくどくどと説明せずに、ああ、いきなり始まるよね。ああ、でミュールが、え、地球何が起こった、え、
そうそうそうそう、
地球、え、なんか軍隊ないなったとかで、そうそう、軍隊ないなったっていうし、
だけ、あ、そこでやっと分かるよね、あ、近未来の話なんかって、
うん、で、そうそう、うん、ほんでなんか農業中心になったけど、
そうそう、
作物が育たんっていうのが、うん、後になって明かされていくというか、見よる人、なんか説明になりよったら、もしそこで説明したらもっと話が長くなっていくんやと思うよ、うん、
もうでも原因不明は不明なんよね、あれ、うん、結局は
そう、原因は分からんのよね、
うん、あれは最終的には救われたん、
あれどうなんや、全国民を船に乗せる、ノアの箱舟みたいにするのは無理よね。
ガンダムの世界みたいにいっぱい浮いとんか。で、すべての地球人を。
いっぱい浮いとんじゃない。
あれ、木星とかじゃなかった？
うん。え、土星？
土星か木星か、なんか。
のどこまで行ったいって、うんうんうん。ということは、一応、新天地を求めて移動しようということ？
いや、俺は、そのまま、
浮いとるだけ、
うん。スペースコロニーとして浮いとるだけというふうに理解したんじゃけど。
ということは、 その スペースカノニーを土星まで行ったということは、やっぱりあのガンダム見たみたいに点々とあるんやろか。
うん、で土星になんか鉱物資源があるからとか、うん、なんかそういう理由かなと思って。
あれ頃にちっちゃいよね、なんか野球でバッと打ったらホームランが反対側の屋根突き抜けられたけ。ガンダムの頃にってめちゃめちゃでかいよねあれ。
野球のシーンも冒頭と最後はつながるもんねあれ、うん、
あの女性科学者が一人だけ
残った、
星残ったよね。
残りました
残った、
うん、あのとあの遠目でテントというか小屋というかテントというか、
うん、ありました
小さなコロニーみたいなのがあったよね、
うん、
あれがどんどん発展もしていくんかなとは
僕は想像して。あれは彼氏が建てたとこよ、
うんうん、あれは普通にテントですよ、
うんうん、あれからは拝見、あの主人公が見つけに行こうと飛び出すやん飛行機で、
多分連れて帰るんやと思うよ。
あ、連れて帰るんやろか。僕は
いや俺はあそこに移住するんだよ。
あそこで移住して、
あっちが新天地やったいこと、
うん、あれ自体もあっちがというよりも あれも新天地の一つになるんやないかと思ってるだけ。
今はスペースコロニーは退避しているだけっていうイメージはあるんだけど、
助けに行きなさいって言うたやん、自分の娘が会いに行きなさい
や
な
かった。会いに行きなさいやなかった。
だっけ、あの飛行機でピュッと行ったくらいじゃどうにもならんよね。
でも90年ぐらい先の未来の話でしょ、
うん、あれからね、
うん、ってことは性能がいいんでさっと行けるんじゃないですか。
あ
で航路も分かってるから、
分かってるよね、どこにおるか分かってるから。
俺はただあの最後惑星に残った女の人と、まあベタな言い方やけど結婚しに行くんじゃないかと
思うよ。僕もそう思う。
でそこはまあ
そこで
愛が芽生える
わ。そうそう
そうそう。それは思ったんやけど、連れて帰るんかなとは思った。
まあこれはあくまで想像やけんね。
う
ん、
そうそう。
あのどっちが正解言うんじゃないんやけど。
うん、途中で終わってるもんね。うん、
であの多分ね、確かそのプラン B のものは積んどんか。
あ、プラン B の時はそれ積んどったんやろか。
プラン B の物積んどるよね。積んでいったんよねあれ。
物積んだやろか。
ふわけん、資材とか生きるための、あ、とりあえず2年間は生活できるんよ、
う
ん、3年目が持たんのやけど、うん、2年分でもうプラン B の道具積んでいったりいうことは、そこで二度と帰ってこずにそこの新天地で生活を新しくやるってことは可能よね、プラン B があったら。
まあプラン B はあの現地調達だけし、
うん、
いかんのそれ。
プラン B は帰ってこんことを意味しとるから、
うん、そうそう帰ってこん。
でプラン B の道具を積んだ状態で、あの野木良さんの好きな女優さんは行っとるわけだから、
うん、
でそこへ主人公が会いに行ったいうことは、うんうん、プラン B を展開させることは可能なんよね。
可能なんよね。だけ新天地を作ることもできるわけよ、
うんうんうん、あの戦争映画じゃないんだけど、
うん、
ハラハラドキドキするシーンがいっぱいあるし、うん、あ人間のなんか孤独への孤独から逃れるためには人間は何でもするんやなとかいうな。であれね、ロボットすごいね。あのロボット
あれ日本人が考えたらあんな形じゃないね。
ないね、人型やんかな、やつな
の。人型になるね。
なんで向こうの人のロボットってアーなんやろ、無機質なんやろね、形が。言うたら、あの、名前出すけど、スターウォーズの R2D2 だって、今でこそ見慣れたけど、初めて見たら、あれ何っていう形しとるよ。なんであんな不細工なんて。3PO だって腕ほとんど曲がらんやん。
うん、足も曲がらんやんか。
あれ、3PO って通訳ロボットなんやったら、R2D2 と立場ひっくり返した方がええやんかっていう。なんか向こうの人ってセンスがあるんかないかよくわからんけど、ありえない形のもの作るよね。
でもあれはわざとああいう形、あのコンソールの中に埋め込まれてたから、
う
ん、もうああいうデザイン にわざとしたんでしょ、うん、あれは、
ね、最終的にね、人救う時の時にバラバラになってくるくるくるくる回ったりとか腕が出たりしたけん、非常に理想的ではあるけど、うん、日本人が作ったから萌えになるはずやのに。
もうあれ完全にもう人間の命を優先的にに動くようにプログラムされて
る。僕ね、何も予備知識もなく見たけんね、あのロボットいつ裏切るんやろ、いつ暴走するんやろ、ずーっとそれ期待してみた。絶対この映画のパターンやったら暴走するぞと思ったら、なし。最後まですっごい人間に忠実っていう、うん、でなんか感情があるかのごとく、
うん、
まあ、あれはユーモアレベルっていうやつがあるから、うん、感情があるわけじゃないんやけど、そうそう、
あの正直レベルは 90% とかなんかいろいろ言ったろ、う
ん、確かあの昔の元ネタのなった、その遥か昔の 鉄板が月に刺さるやつはコンピューターが暴走するん
だっけ。鉄板が月に刺さるやつ、そうそうそうそう、
あれコンピューター暴走しちゃうよね。
コンピューター暴走します、う
ん、暴走って言えるんかなあれ。
まあ、あの時代で言ったら暴走じゃないかもしれんけど、うん、今で言うたら、まあ、暴走の一種やろあれ、うんうん、
自分を守るために、うん、あのそうそう、コンピューターが、うん、こいつらはいらんって言って、うん、
あの映画ってあの実際物理学の学者を連れてきてそれを検証しながら制作したらしいね。でも一つあれやんけど、あの破片大丈夫やったんやろか。
あれ破片すごいよね。今実際の世界でも問題になったよね。あのスターダストというか宇宙のゴミがすごくて、あのそれがものすごいスピードでピューッと飛んできて、 あれに当たったらあの宇宙服とか全部貫通するんじゃないで。
だからそれを思うと、あの主人公が乗ってた、
まあ、それはクリアしたんですよ。ものすごい強化ボディで、はあはあ、そこまでは考えたんじゃなかろうか。うん、でないと、その未知の世界まで突っ込むんやから。
そうよね、あれ近未来の話やしね、うん、
相当頑丈な船じゃないと。
ああ、そうやな。
しかもあんな船なのに今のロケットよりも、ね、燃費がいいんでしょうね、うん、
でしょうね。
着陸して、うん、でそのまま補助ロケットのらしいに、うん、そのまままた離陸するじゃないですか、うん、気になって聞きたいことがあるんですけど、うんうん、
はい、
あなただったらあの惑星行きますか。
あのね、
あの惑星、
最後の惑星行きますか。
あのお姉さんを助けに行くこと。
いや、助けにっていうか、まあ、助けに行くんじゃなくて
惑星に住むかということ。
住むかということ、うん、あ、究極の選択やな。
たった2人ですよ。
まあ、いいっちゃいいんかもしれんけど、好みの女性やから。
好みの女性やとして、
あ、好みの女性やったら行くけど、先に死なれたらな、孤独になるしな。
すいません、僕最初持ちだけ良いかもしれない。でもね、欠点言うとね、実は僕こう見えて閉所恐怖症なんで、あの冬眠装置の中よう入らんのです。
あれ水浸し、
水浸しやったよなあれ、
うん、あれ
は用水みたいなもんなんやろか、
うん、
あのだけんエヴァンゲリオン、
なんとか溶液 LC?
LCU やった LCU やったかなんかあったよ ね、
あったね。
用水と同じなんじゃいで、
うんうん、
液体が酸素を供給するってやつ、
うん、寝返り打って顔チャポンとつけても窒息しはせんいうこと、溺死はしないということ。
酸素が高濃度の酸素が入ってるけど、
あの中に入ってないの、
中に入ってない、うん、
だけど息したらやっぱりあの液体は肺にも入るよね、
うん
うん、
それでも大丈夫、
大丈夫。
冬眠装置の中に入って蓋がシューッと閉まるようなところを見ただけで僕はもう鳥肌がゾクゾクと立つんよ。うわ、こんなところ入って2年も3年も寝てこないかとか思うと、
この間僕ちょっと病院行って MRI 受けたんですけど、
はいはいはい、
で MRI って最初に問診票に閉所恐怖症ですかって書く欄があって、
うん、僕はいって書いてある
。僕なんともないけん大丈夫ですって書いたら、実際 MRI って30分ぐらい、
カチャンカチャン、
カチャンカチャンカチャンカチャンってすごい音がして、うん、すっごい狭い空間、目開けたら目の前になんか天井が見えるんよね。
僕は目開けるな言われた、
うん、こっそり開けたらめっちゃ目の前に天井があって、すっごい狭い筒の中に全身がズボンと入っとんよね、う
ん、寝返りも打てんぐらい。
そうです、寝返り打てんのよ。あれ確かに閉所恐怖症の人はしんどいでやろ。
僕も相当しんどいんや。あれ
僕なんともなくてうつらうつらしちゃったけどね。
最近もう受けたけど、だからあの本当あの扉が閉まってあの水浸しの中か、あの体を横たえないかんかん思うとすっごい怖い本当。
まあいきなり始めてなくて、やっぱりみんな訓練はし
とん、まあ、もちろん訓練はしとんだろうけどね、
主人公以外。
あれあれですよね、2年間あん中に入っとって、助けてくれんかったらそのままおだぶつ、
エネルギーがなくなって、そう不安になるけん死ぬだけ残っちゃうんですか。
眠ったまま死ねるけん楽っちゃ楽ない。
楽なんは楽ない、
楽ない。
うん、
今コードスリープ関係は大概あの他の映画でもそうよね、
うん、
なんか襲われたらそのまま死んどるよね、うん、コードスリープって、うん、主人公だけが行くんかと思ったら4人乗って、うん、ほんでなんかあったらあのもし最後に生きて帰れずに星で生活するようになったんやったら、
うん、
男2人女2人じゃないといかんことない。なんで男3人女1人なん。バランス悪くね。もしその女の人死んでしもたらそれ子孫途絶えるよ。
そうよね、
男は子供産めんのやけん。あれはバランス絶対おかしいで。
動物としての自然界で考えたら普通はメスの方が多いよね、
うん、
ほんで、そうね、オス1に対してメスが5とかね。
うん、そうやね、
普通は。
だけどまあ宇宙やけ何があって死ぬかもわからんから、うん、それ考えたら女の人一人だけ飛ばす
いうのは本当
はおかしいで、
うん、
最初はもうあの物語的に主人公に君しかいないんだようなこと言ったけん、主人公一人で行くんかと思ったら、お姉ちゃんもおるし、うん、他の二人の博士もおるけん、そうそう、うん、あれと思って、それやったら主人公飛ばさんでもいいんやないかと思って。そうやろ、主人公乗るギリ、あ、どこにあったん、
ない。
エンジニアで優秀かもしれんけど、別におるやろ。すでに、何やったっけ ?5、6人飛ばしとるやん。
そうそうそう。
ってこと、
2機飛ばしとんよね。
2機だった
っけ ?2機やなかった 1機やった、
最初に、星を見つけに行くっていうんで、3機やなかった。
3機
飛ばしたんや。
で、2機は星に降りて。
2機は
降りて、1機は
津波にやられたんが1機と、
ほんで
寒いところに
行って、寒いところに行くと、で お姉ちゃんの彼氏が死んどったっていうところが、お姉ちゃんが取り付いたわけ。3人は最低どんどんよ、
うん、
ということはそれなりに優秀な人おったんよ。
だから本当
は他に優秀な人がおらんなったんよ。
もう飛ばしすぎた
よ。飛ばしすぎ
た。実際3人以上飛ばしたの気がするんやけどね。で、三人、もっといっぱい飛ばして、信号が返ってきたんが三人やったんや。
あ、そうなんやろ
か。そうなんや。
あ、ほうやね。信号がどうのこうの、
帰ってきた、
どうのこうのよ
と。帰ってきた人のところに行って、最後に燃料が持たんだけん、どっちに行くじゃ、言うて。あんたは自分の彼氏に会いたいんじゃろか、とか言うて、それじゃなくて、あの、もう一歩の方に行くわやないか、言うて、うん。一つだけね、うん、ご都合主義で突っ込むとしてはね、
うん、
相手に、時計を使って伝えるんよね、
うんうん、
意思疎通、時計のある機能を使って意思疎通するんやけど、最初その時計を見た時にすでに信号を送られとったということは、受け取った信号は途中から見たいことになるよね。ちょっと待って、頭からもういっぺん言うてっていうことよね。もしそ信号が言葉として向こうが喋っとったとしたら、うん、あの地球を救うためにはこうしたらいいんですって喋れたとしたら、喋、うん、る言葉は途中から聞いとるようなもんよね。最初は気づかんのやけ、時計見て。時計の針は動きよったけど、それがなんかわからんかったんやけん。で、会うときその時計の針が信号を伝えようんじゃいの気づいたってことは、途中から、
途中よ
、うん。主人公は頭からずっと話を信号に置き換えて送るようのに、受け取った側は途中から見とるけん、冒頭部分もう一遍言うてとかいうようなことになるよね。
ああ、まあでも、あの、女性の方の、娘の方もあの結構
頭ええけん、
頭いい
文章
学者さんになっとるやろうから、う
ん、途中からでも分かるん
やろね。分かるんやろね、ある程度、
ある程度は、
うん、
もしかしたら冒頭はあのたわいもない世間話から始まってるかもしれないしね。
あの地球に残ったじいちゃんがおるじゃないですか、
うん
うん、
じいちゃん、まあ、うん、まあ結局死ぬけど、
うん、
あのじいちゃんって、うん、最初いい人やと思ったら途中でなんか悪役っぽくなったと思ったら、
うん、
結局いい人やったって終わったじゃないですか。
結局本当のことが言えんかったんよね、
うん、
昇進もない、
うん、かわいそうっていうか本当のことを言ったら希望がなくなるから、うん、よう言わなかったっていう、いい人やったって途中で悪い人やと思ったんやけど、
主人公が解いた本当の答えいうのは我々分からずじまいよね。なんか重力がどうこう言ったけど全然意味分からなかったし、結局救う方法は言うてないような気がするな。んで、
あ、具体的ななんかその
どうやったら、
うん、それはなかった、
うん、どうやったら救われるんかっていうのは一切言ってないよね、うんうん、方法は確かに娘には伝えたけど、その中身は一切言ってないよね。
あれ重力がどうたらこうたらって言ったよね、
うんうん、あの辺もイメージ言えるのは、
うん、地球がそもそも最後どうなってるかっていう、もう、
うん、
本当にあの消滅したんか消滅してないんか荒れ果てたんかっていう意味もなかったでしょ。
そもそもシーンも
昔見に数字4桁の絵がありましたよね。選ばれし者を全部船に乗せて宇宙に飛ばしたっていう、あ、宇宙に飛ばしたんやったっけ、海に生まれたんやったっけ、
あの、うん、破壊大好きなあの
監督、そうそう、破壊大好きな監督がやった数字4桁のやつ、
はいはいはい、
あれはそうなることを見越して、実は全あの国連単位であのなるべくたくさんの人が乗せれるように
大きな船
作りよったんやけど、今回のやつは間に合ったんやろか、その製造までに。そもそも軍隊ないなっとってこっそり特務機関みたいなの作っとったんやことは、資材も揃わんかったはずなんやけど、と考えたらやっぱり選ばれし者しか、なその選ばれし者が野球やって窓に穴開けるようなあのそのぐうたらなやつ選ばれるかっていう、それ間に合わん、自分が生きとるうちに なんぼ船作れるやろ。
まあ、現実的に考えたら全員は無理やろ。
無理やろ、うん、しかも今回船じゃなくて居住空間作っとるけん、うん、船やったら構えよ、まだ箱作りゃいいんやけん、うん、シェルター作りゃいいんやけん、うん、船じゃなく、シェルターじゃなくて
宇宙に行かねえか、
宇宙に行かねえかね、うん、それ無理じゃろうっていう、
まあ、その後地球がどうなったかいうのも描かれてなかったけんね、
うんうんうん、その、あの主人公の娘さんがもしそのことに気づいたら例えば25ぐらいだとして、ほんで、最後に出たのがもし100歳だとしたら、うん、75年あったらできるか。
地球のエネルギー自体がなくなってきよるんだから打ち上げられるやろか。
そう、そういうのもあるんよね、
あれ最後のロケットとか最後のチャンスとかどうだったっけ。
そうだけど最後のチャンスなんだけど、その解く方法を見つけたんよね、うん、お父ちゃんが教えてくれたんよ、うん、それによってなんかもしかしたらフリーエネルギーとかが取れたんかもしれんよね、あの実はゴミ集めてきてそれで車が走るとかいう
バックトゥザフューチャーじゃないか。
そういうやつみたいに新しいエネルギーもお父ちゃんが教えてくれて、これやったらこのエネルギーは尽きることがないから、あのみんなが乗せる船作ることができるよって言って、まあ、
なんか具体的な方法運は
一切触れてない、
重力がなんたらかんたらいうような話はあったけど、うんうん、重力をどうこうどうこうして
一切触れてないんやけど、うん、見よる側は見終わった時はすっきりして、
すっきりする、
うんうん、
謎は何も残らない、
謎は何も解決されてないのに、それに対しての疑問もなくすっきり終わるんよね、うん、だけそういう意味ではすごい映画だと思う、うん、大概謎が謎のまま終わったらなんじゃこれはとかでわからんやないかって、こんな中途半端な終わり方しやがってって思うんやけど、最後はもうなんかほんわかして終わるんよね、
うん、まあ地球のダメになっていくっていう説明が一切なかったから逆に良かったのかもしれないですね、うん、
これはここ最近見た DVD ブルーレイ全部含めてここ最近見た中では最高に良かった、
うん、もうやけん一線送ったんやけん映画も含めていいですね、うん、実際どうなんやろブラックホールに飛び込んだらどうなの、
あの理論上はね、うん、あの吸い込んだやつがそのまま、重力が大きくなるじゃないですか、で大きくなってくると、うん、あの爆発するっていう、で一時はそのホワイトホールっていうのがいう理論がなんか新しい考えが新しくて、入っていったやつはどっかに出るはずだって言って、それが時空間が歪められてるから何光年先に出る、ただその出口がどこかっていうのが分からないっていう、で帰ってこれないっていう、
なんか今ネットの NASA の情報とか見えても5次元の世界もあると書いて、なんか理論上はそういう異次元の世界があってもおかしないって言うけど、5次元の世界で要説明せんのやけど、
4次元が時間軸があるんでしょ、3次元が今のここで、
うん、
4次元が時間軸が入るから4次元になるっていうのは聞いたことあるけど、
なんか 10次元とかも理論的にあるとか言って、
うん、何が重なるの、
何がどうなるんやろ、もう俺凡人には分かりません。
結局この映画も最初はタイムスリップできんのじゃって言いながら、タイムスリップが重力によってできるということが分かったんよね。最近あの我が娘の子供の姿を見ることができたんよね。
あれ過去に言っとるんですね。過去ですね。
結局タイムスリップ。だけ最初タイムスリップ、美人のお姉ちゃんと話ししよって、過去を変えることはできん、過去にはいけんから、歴史を変えることはできんのじゃって言ったけど、うん、だんだん突き詰めていきよったら、過去に行ける重力がうんぬんかんぬんで行けるんじゃないかいうことに主人公気づくんよね、はぁ、うん、言うて、あの辺の理論置いてきぼりよね、結局過去に行けることが分かったっていう、
言ったけど過去を変えることはできなかったっていう、
そうそう、過去を見ることはできるけど変えることはできなかったけど、うん、
干渉できない、
そうそう、干渉できないっていう、
で干渉できないからできるだけ干渉しようと思ったら本をポコポコ一個ずつ抜いていって、うん、それが記号になっとったっていう、う
ん、難しいね、
難しい、考えると頭痛くなるよ、
まあ我々がその宇宙の謎に答えが出るのは一体いつのことだよね。それでは皆さん、さようなら。